聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書17章20節から26節まで。ヨハネによる福音書17章20節から26節までをお読みいたします。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私から死になったことを世が信じるようになるためであります。私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。私が彼らにおい、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように、彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父よ、あなたが私に賜った人々が、私のいるところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を、彼らに見させてください。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし私はあなたを知り、また彼らもあなたが私を使わしになったことを知っています。そして私は彼らに皆を知らせました。またこれからも知らせましょう。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためという題で御言葉に聞いてまいります。17章、ヨハネによる福音書の17章、イエス様はご自分のために祈られ、弟子たちのために祈られ、弟子たちの言葉を聞いて、これから救いに預かる人々のことまで見越して、神と人との間に立たれ、取りなして祈られました。この祈り、そして願いには、私たちのことももちろん含まれています。弟子たち、人たち、初代教会の教師たち、そして聖徒と呼ばれる人々につながる一人一人のことを見越して祈られました。取りなしの祈りがもたらす結果は、それこそ宇宙大の大きさを持っております。イエス様が父と一つであるのと同じように、信じて救いに預かった者たちがその信仰に入り、一つとなることを願って祈られました。一つになる。そもそも私たちは同じところが少なく、違いがあって当然の存在ですが、キリスト信仰において一つとならせていただけるのです。すべての人は神に背を向け、この世で良しとされる価値観に、世は翻弄され、罪の中に死んだように生きておりましたけれども、それぞれの人生のある一点で、どれだけ作り主の秩序から離れて過ごしていたかに気づかされた。その点においては一致しているわけですよね。イエス様の打たれた傷、流された血潮によって罪許されており、同じ一人の救い主を見上げて一つとさせていただけます。彼らのためばかりではなく、ですから弟子たちですね。弟子たちのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いてイエス様を信じている人々のためにお願いされました。みんなのものが一つとなるためです。イエス様と父なる神の関係と同じように一つとされることを願われたのは何のためでしょうか。21節の後半ですね。こういうふうに書いてあります。それによって、あなたが私を使わしになったことを世が信じるようになるためです。それによってあなたが私を使わしになったことを世が信じるようになるためです。イエス様は、神と人との間に立ってこれらのことを取りなして祈り、まさしく大祭司としての役割を全うしてくださいました。愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためという題で、二つのポイントで御言葉に聞いてまいりましょう。一つ目、 彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにも お願いいたします。22節。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにとこう言われましたね。ごめんなさい、21節ですね。21節。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、わかりにくい言葉でしたけれども、イエス様のうちには父なる神がおられ、またイエス様は父なる神のうちにいるということですね。理性的に考えるとちょっとわからない。簡単に理解できないんですけれども、前回触れましたけれども、イエス様と父なる神との距離感ですね、時間や空間から影響を受けるようなものではありませんから、この方が天地の作り主であられますから、イエス様と父なる神様の関係は、父なる神様がイエス様のうちにおられ、またイエス様が父なる神様のうちにおられるというような関係なんですね。それによってみんなのものが一つとなるためだにとこう言われたわけですね。みんなのものが一つとなるため、すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためだってこう言われたんですね。父なる神様が使わされたイエス様、これが大前提ですけど、イエス様は父なる神から使わされたお方、父なる神様が使わされたイエス様によって召し出された、召し集められた者たちが一つとなるため、弟子たちも、また彼らの言葉によって信じている人々も一つとなるため、一つとなると言ってもですね、型にはめられたり、同じ企画に合わせられるというような類の一つとなるではありません。ココは別人格ですが、同じ方を救い主として信じて、作り主なる神様を仰ぎ見る者に変えられた。今まではそうではなかったんだけれども、作り主なる神様をイエス様を通して仰ぎ見る者に変えられたということにおいて、同じ一つのものとされていくわけですよね。イエス様の印をいただいたと言いましょうかね。イエス様の証印を押されたと言いましょうかね。彼らをも私たちのうちにおらせるために、イエス様はこれらのことを願っておられます。出エジプト記を少しだけ振り返りますならば、いよいよエジプトを脱出する夜に、子羊の血を鴨居に塗ったユダヤ人の家だけ、主の霊は過ぎ越したんですね。通り過ぎてくださいました。これが過ぎ越しの子羊の血であります。彼らをも私たちのうちにおらせるため、父、御子、御霊のお三方からなる神様のうちにおらせていただけると。特別の守りの中に入れられる。ちょうどその出エジプトの前にユダヤ人が子羊の血を塗って、その主の裁きを免れたわけですけれども、主の怒りを通り過ぎていったわけですよね。主の霊は通り過ぎていったわけですよね。特別な守りの中に入れられる。イエス様の十字架で打たれた傷、流された血潮によって、それを信じ、その血をきちんと受け取った者のみ、特別な守りの中に入れられる。たとえ敵があったとしても、かくまってくださる方はすでに勝利されているわけなんです。それによって、それらのことによって、あなたが私をお使わしになったことを、世が信じるようになるため、これは、もうすでに信じている人はいいんですけれども、世が信じるようになるためというところに大きな目的があります。イエス様が祈られた願いには、これから弟子たちの言葉を聞いて信じ、救いに預かる者たちのことも含まれているわけですよね。世が信じるようになるためだ。23節に、私が彼らにおり、あなたが私に言いますのは、彼らが完全に一つになるため、またあなたが私を使わし、私が愛されたように彼らをお愛しになったことを、世が知るためなんだ。彼らを愛したことを世が知るためだとこう言っております。要は自分たちから神を知ろうとしませんし、イエス様によって召し出された者たち、 この間まで一緒に神に敵していたもの、敵対していた者たちが急に、作り主を信じるようになれば、そこで妬みを引き起こすかもしれませんよね。なんだお前たちだけっていうことになるかもしれません。たとえそうであっても、神であられたイエス様が人となられて、この地上に来られた目的は、すべての人を罪による滅びから救い出すためですよね。ここに目的があったわけです。まるで、損をして得を取るようですね。私たちは勝利で終わることを知っております。聞かされております。たとえ今、損が多いように感じ取れてもですね、それでもって恐れをなしたとしても、私たちの主はすでに世に勝ったと宣言されたお方であります。私たちはこのイエス様を主と仰ぎ見ています。イエス様は続けて次のように願われました。あなたが私に賜った人々が私のいるところにいるようにしてください。あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。イエス様のおられるところっていうのはどこでしょうかっていうことなんですよね。ことあるごとに弟子たち、人々に教えておられたのは、あなた方がついてくることのできないところに行かれるということ、父の身元に行かれるということでした。イエス様は前半で、弟子たちと彼らの言葉によって信じる人々を父なる神とイエス様との関係の中で一つになるようにとこう願われました。今回取り上げる後半では、父なる神がイエス様に賜った人々、イエス様のもの、もしくは所属が変えられた者たちが、イエス様のおられるところにいるようにしてくださいということでした。そのように取りなして祈られました。それには尊い目的がありました。イエス様は25節で正しい父よと呼びかけました。この世は正しい父を知りませんし知ろうともしません。ですから、一つ戻りますが24節で父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。なぜならば天地の作られる前から私を愛してくださって私に賜った栄光を彼らに見させてください。見させるためなんです。とこう言われたんですね。彼らがその栄光を目の当たりにするならば、父なる神がイエス様を使わしになったことを世が信じるようになる。イエス様は先の先まで、これから起こるであろうことを期待して、祈り、そして願われたわけですね。イエス様の栄光。イエス様は天地が作られる前から、愛しておられ、そして賜っていた栄光のことについて言われましたけれども、果たしてどのような栄光でしょうか。私たちは、十字架によってイエス様は栄光を受けられたということを聞かされています。イエス様は、父なる神様の御心に素直に従順に従うことによって栄光を受けられました。それが天地が作られる前から愛しておられ、そして賜っていた栄光ということにつながるわけですね。天地が作られる前から全人類、これから、作り主がお作りになる全人類をですね、天地が作られる前から全人類を罪の滅びから救い出して、完全にご自分のものとなさると。完全にご自分の性質をお与えになって、完全にご自分のものとなされるということを思い巡らしていたわけですね。で、その計画が成し遂げられるために、イエス様はご自分の全存在を進んで差し出されたわけですよね。贖いの供え物、神の怒りをなだめる完全な傷のない供え物として差し出されました。イエス様は差し出してくださいました。父なる神様はそのイエス様のあり方を愛されて栄光を賜っておられたということですね。世の中の受け止めでは、もしくはイエス様を救い主として信じていない者たちの受け止めでは、十字架は単なる死刑であって、救ったように信じている者もいるけれども、不完全で失敗に終わったように見ています。見えています。世の常識で考えたら、十字架っていいことではありませんよね。イエス様がおられるところというのはそのような過酷なところです。天地が作られる前から愛しておられ、賜っていた栄光を弟子たちがしっかりと見て、弟子たちがしっかりと捉えることが、自分のものとすることができたならば、恐れ、不安、嫌なことではなくなるわけですよね。要は、 4にどっぷりと浸かっている人々は、神を見ることはできませんけれども、イエス様を信じその御言葉に従う弟子たちの内側に、また彼らの敬虔な後ろ姿に神を見出すようになる。それを私たちの間では証であるとか、キリスト証言と言います。なぜ、どうして大変な方と楽な方があって、クリスチャンたちは大変な方を選び、また時としてそれを喜んだりするんだろうか。まだ神様を信じていない、イエス様を信じていない人たちは、にはそういうふうに映るわけですね。どうしてだろうか。それは全てのことを益としてくださる神様について聞かされているからですよね。そのように教えられているか、もしくはその神様を体験的に知っているからですよね。イエス様はこういうふうに言われました。25節読んでみましょうね。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし私はあなたを知る。イエス様は父の神を完全に知っておられ、また彼らも弟子たち、そして弟子たちの言葉によって信じる人々も、あなたが私をお使わしになったことを、父の神が私を、イエス様をお使わしになったことを知っています。父が使わしたものでなければ、これまでの印は誰にもできることではない、ということを彼ら、弟子たちも知っている。もうそのことに気づくように変えられていく。そして26節、そして私は彼らに皆を知らせました。またこれからも知らせましょう。イエス様が父なる神様と交わっておられたように、今や私たちも天地の作り主に天のお父様と呼びかけ、この方と祈りを通して交わることができるように、イエス様が間に入ってしてくださったわけですよね。26節の後半、それはあなたが私を愛してくださったその愛が、彼らのうちにあり、また彼らも私はまた私も彼らのうちにおるためと。もう一度言いますね。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためだ。この度説教題は短く、愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためとしましたけれども、そこら辺にあるような愛ではありません。そんじょそこらの愛ではありません。父がイエス様を愛してくださった、その愛が彼ら、ですから私たちのうちにあることと、イエス様ご自身が彼ら、ですから私たちのうちにおられるために取りなして、このことを祈られた。私たちが信じている方はすでに世に勝っていると宣言されたイエス様です。主の栄光を仰ぎ見つつ、キリストを証し続ける信仰生涯を全うさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りしましょう。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたが成し遂げてくださった十字架による贖い、打たれた傷、流された血潮によって私たちは、根本的に神様との関係を正しいものに変えられ、また私たちの内側に神様の清い性質をいただいているもの、イエス様が間に入ってくださって、私たちと作り主なる神様は正常の関係に戻させていただきました。私たちから始められたことではなく、天地が作られる前から、神ご自身の性質を与え、また神ご自身のものとしてくださるために、このことがなされていた。イエス様はそのことのために全存在を注ぎ出されたということをもう一度受け止め直して感謝をいたします。私たちがこうして許され与えられている信仰生涯でもって、このイエス様の生涯を、イエス様の成し遂げられた技を証言し続けることができますように、どうぞ私たちの全存在、霊肉すべてあなたのものですから、聖霊なる神様、どうぞ私たちを正しくあなたの目的に沿って、 用いくださいますようにお願いをいたします。私たちの口から出る言葉、また私たちがあなたを仰ぎ見ているその後ろ姿があなたを証しするものでありますように、主よどうぞ私たちがキリストの良き香りを放ち、世の地の塩、世の光として用いられていくことができますように、心から期待をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。